スジャータの連絡が8時をお知らせします。
あ、今見たら去年天皇賞春、あ、
流行
ってる福之助打ったね、印。その前がその前の菊花賞だから割と、
ああプラダリアだ、
年 1,2,3 回が 1.5 から2ぐらいで来てるね。
はい、そうです、う
ん、今回は、あ、今回もだから結局1年は開いてないもんね、天皇賞春以来だから。
そう
です
。
ああ、よかったよかった、よかったよかったって、お前次第だろって話なんだけどお前が呼んでんだろって話なんだけど、どうですか最近競馬は。
競馬は今年はいいと思う、う
ん、お、
今年はいいというか1個だけ、ネギシかな。
はいはいはい。ああ、あれか、あのイスラのやつか。なんだっけ、バトルクライか。
あれの生まれが当たったんで、それだけ。
でかー、あれ10万ぐらいついてなかった ?8 万ぐらい、あれ
多分、確か。
うん、結構、ね、
8万とか。
うん、8万ぐらいついてた気がするの。
でもまあ、重賞しか買ってないんで、わかんない。
ああ、でもまあ、逆に絞ってていいじゃん。
あとはもうなんもないっす。
まあまあまあ。はい、ということで、ふつおたがね、来てますんでね。ふつおた読みましょう。ラジオネーム、月光さんです。はい、先月のマンスリーゲストですね。はい。
はい、
ブライスさん、バリちゃん、こんばんは。自分は的中が一周だけだったので、少し悔いが残ってます。もう少し当てたかったです。なので、バリちゃんも悔いなく高松宮記念まで突っ走ってください。3月のマンスリーゲスト楽しみにしてます。あとは頼んだぜ。ということで。
はい。
確かにね。ありがとうございます、ほんと。バリちゃんが、その、月光さんの意思を継いで、はい、当ててくれると思うんで。
はい。
はい。あ、あとそうだ、もう一つ来てて、これ、ちょっとどのタイミングで読もうかなと思ったっていうのがあったんですけど、まあ、でもここで読むしかないかなと思って。読みますね、もう一つ、普通と。ラジオネーム、三中さん。はじめまして。最近こちらのチャンネル知りまして、楽しく拝見させていただいています。用語について解説していただけたらと思ってメールしました。体力、パワー、量、スタミナの違いと、混戦と激戦の違いについてです。私の解釈では、体力とパワーの違いを言語化できなくて、重ババをこなせるとかハイペースの追走能力とかってイメージで、量は公式の解説のように、休み明けから走れるとか、延長時にペース緩んでも対応できるとかってイメージで、スタミナは物理的にその距離は大丈夫かどうかってもの。その時のその馬に合ってる競馬をしたけどバテちゃって、バテちゃうのはその距離に対するスタミナが足りない。ってニュアンスの解釈なんですけど。あと、混戦と激戦については、激戦は、最初からハイペースでどの馬もきついレースでの、どの馬が最後まで頑張り続けるかってレースなのかな。混戦については横一線でゴールに入るみたいなイメージ。CK が混戦に向くって言われてますけど、そんなに横一線のゴールってあるかって感じで理解できていません。解説していただけたら幸いです。90年代にダビスタの最強馬の記事目当てで競馬を読んでいたのですが、その時に今井さんの予想法が他の人とあまりにも違ったのに衝撃を受けて以来、M が競馬予想の基本になってます。ちなみに今週末のダイヤモンドステークスは20丸ボンディスウェイです。外枠にならないでほしいです。打分長文失礼しました、ということでね、ありがとうございます。結構自分と似てますね。自分もダビスター目当てで競馬を買って、そっから M にハマったんで完全に似てますね。自分は2000年過ぎてましたけど、はい、ということで、体力、パワー、量、スタミナの違い、本戦と激戦の違いってことなんですけど、じゃあ、体力、パワー、量、スタミナね。違いっていうか、まあ、量と、これは俺の、あれね、うん、俺の、あれっていうか、量と体力は、まあまあ、全然違うというか、量はまあ、一応、今井さんの公式だと、まあ、苦しい、レースを走り切るみたいな効果はないみたいな感じで書いてあるから、うん、要は、体力とかは、こう、外からまくったりとか、まあ、道あるとかで、バテ合いとかでも残すって感じ?なんか、パワーが瞬発的な力に近くて、体力はなんかこう持続的な力みたいな感覚なんだけど、その、 外からまくったりしても OK とか、うん、その本当文字通り体力っていうか、そのだまあスタミナとまたちょっと違うっていうのは、そのあでもスタミナは完全にこの山中さんで言ってるのと全く一緒で、その距離に対してのそのレース中の話じゃなくて、その距離に対しての適距離かどうかっていうだけの話、スタミナが あるかないかっていう、うん、うん、っていう話で、で体力はまあレース中の中で外からまくったりができたりとか、そのハイペースの中でも、うん、なんだろうな、最高速維持する力みたいな感覚、うん、量は最高速まで達するまでの速さって感じなのね。なんかその反応の速さっていうか、その自分結構柔軟性って意味でも捉えてて、量を、だから量がないっていうのはなんかそのなんつう、その馬の得意な部分、得意なレンジが狭いイメージ、で量あるともうちょっと柔軟性があるっていうか、そのあの いろいろ対応できるみたいなイメージでも思ってんだけど、だから手応えめっちゃあってスーってくるけどなんか伸びないみたいのは、なんか量はあるけど体力ないみたいなイメージ俺の中でね。まあ量はまあその そもそもがその精神的な意味の部分だと思うんだけど、その休み明けから走れるとか延長に対応できるとか、そうそうそうそう。だからまあどっちかちょっと体力とは全然違うものだと思うんだけど、
うん、
って感じですね、自分の見解は。で混戦と激戦については、これ別に俺そこまで使い分けてなくて、
あの、もう一緒です。
そう。
激戦って使ったことないかもしれない。
あ、激戦？
本戦はわかるけど、激戦ってあんま。
そうね。だからなんか、自分は、混戦と激戦はそんなに、なんかたまに、激戦向きとか混戦向きとかで、なんか使い分けてるような感じで書いてるんだけど、なんかよりなんか摩擦あるみたいなイメージ。なんか本当のなんかバテ合いみたいなイメージで激戦って使っちゃう感じ。混戦はもうある程度18頭とか16頭とかなんか多頭数で割とペースが締まってあんまり 息の入らないような感じでっていう感じだをよりなんかよりこう前傾ラップに寄せたイメージが激戦って感じ俺の中ではね。これでも別に多分特に定義とかないと思うんだけど、その混戦と激戦ってもうなんか好みというか、多分なんかここまでが混戦でここまでが激戦とか多分ないと思うんだけど、多分今井さんもそんなに多分そこまで使い分けてないんじゃないかなと思うんですけどね。そう、だからあんま横一線とかあんま考えてなかったかな。
うん。
そうね、だから摩擦とか方かな。だから摩擦があるかないかっていうか、その、あ、そう、摩擦もちょっと定義したいなと思ってたんだけど、となんか結局言葉ってさ、なんとなくニュアンスでそれぞれ。
摩擦。
そう、摩擦ってよく使われるんだけど、今井さん。あ、っていうか M で。摩擦は、
うん、
レース中に摩擦があるとかないとかって言うんだけど、その、うん、なんだろう、隊列がずっと変わんないで、まあ、多少ペースが速くても、なんかずっと隊列がそのままで、なんかそのまま直線向いて、っていうのが、摩擦がないって感じ。だからなんかこう、出入りが激しくなったりとか、こう、まくってくる馬がいたりとか、こう、ちょっと、すられるっていうかさ、馬体が、こう合わさるっていうか、この、よくすられるとかさ、こう外から被されるとか、そういうの言うけど、そういうのが結構、いっぱい発生するレースが、摩擦があるっていう感じ。
うん。
うん。だけどなんか、例えば、6頭立てとか7頭立てとか、まあ別に当初は何頭でもいいんだけど、そのまま隊列スタートして、直線向くまであんま隊列が変わんないで、そのまま直線入るみたいのが摩擦ないって感じ。
うんうん。
うん。って感じです。まあ、これちょっと話ずれましたけど。あ、あと、だからパワーとかね。パワーと、パワーと、だ、どれかが近いかって言われたら、俺パワーと体力が比較的近いのかなと思ったけど、でもなんかこう、パワーはなんか持続する力って感じじゃないんだよな。なんかその、体力はなんかそのレース中にこう、持続的にこう、なんつうの、外まくったりとか、こう、最後、足が上がりそうなとこでももう一段階踏ん張るみたいなイメージ、そのバテ切らずにちょっと粘るみたいなイメージで体力って感じで、持続的な継続的な。パワーはなんか普通に単純に坂とかダート対応っていう感じ。
あ、パンダート、うん、
バレちゃん的にはどうですか、体力、パワー、スタミナとか。
スタミナはやっぱ距離適正ってことですね。 長い距離が走れるのがスタミナス。体力とパワーか。
だから例えば、体力ある馬とパワーある馬って何が違うんですかって言われた時に、なんて答えるかみたいな。
体力ある馬とパワーある馬一緒かもな。
ああ、バリちゃん的には一緒ってイメージ。
そうっす。だからスタミナある馬と体力ある馬はまた違うかもしれない。
体力とスタミナは多分明確に多分、今井さんも言葉として違うと思うんだよな。
体力は。体力とかパワーはなんか、
うん。
金亀3区みたいな感じ。
はいはいはいはい、はい。
スタミナっていうか長距離が向くわけではないじゃないですか。
うん、そうだよね。そのレース中の中でってことだよね。
そう。
だから別に千人の馬でも体力ある馬もいればパワーある馬もいるっていう感じだもん
ね。あるの。そうっす。スタミナはだから、その、ハーツくらい3区の長距離走るような。
はいはいはい。
感じです。
うん。ということです。山頂さんいかがでしたでしょうか。ちょっと長くなっちゃいましたけど。とりあえず、混戦と激戦についてはあんまり僕は差を設けてないです。そこまで。はい。
パワーと、
うん。
スタミナの間ぐらいに体力ある感じかな。
あー、なるほど。
イメージ的には。
うん。
距離が持つのがスタミナで、
うん。
その、なんていうか、力強さみたいなのがパワーだったら、
はいはいはいはい。
体力はその間ぐらいですか。
うん。そうですね。で、量はもう明確に、その肉体的な話じゃないから、
別個量だけはなんか精神的な、
う
ん。
そうそうそう、精神的だと思う。だと思うっていうか、まあ、多分岩井さんも言う、その体力とは違うっていうか、
うん、うん。
精神的なこととは書いてたと思う。そうなんですよ。だからこういう言葉をですね、なんかその、なんとなくのニュアンスで使っちゃってるんですけど、結構だから、おのおの、ちょっとずつちょっとずつ見解がちょっと違うっていうのもあると思うんで、ああ もしそういうのがあったら、もうどんどん送ってください。うん、はい。僕なりに解説し、僕なりにというか、僕のが合ってるか分かんないですけど、はい。僕はこういう考えでこの言葉を使ってるよっていうのは全然言えるんで、はい。ありがとうございました。ということで、コーナーを行きたいと思いますよ。
はい。
ちょいつよちょいよ討論会はい。ちょいつよちょいよは討論会ね。このコーナーですね。
はい。
ブライト、もしくは拓也が挙げた馬より、ちょっと強い馬、ちょっと弱い馬、みんな教えてね、というコーナーでございます。今回のお題は、競泳マーチよりちょっと強い馬でございました。皆様からの競泳マーチよりちょっと強い馬、紹介したいと思います。ということで、今回は、バリちゃんが、来てもらってるんで、バリちゃんに、判定をしてもらいます。ちょっとだけ強ければ、近ければ近いほど点は高い。ただ弱かったらドボンなんで、同点もしくは弱かったら、ドボン。はい。で、強すぎたらまた点数が低いと。ただ強い分には点数はつきますっていう感じです。はい。じゃあ、行きましょうかね。ラジオネーム、ケーバーロマンさんです。ロム戦でしたが、たまたま思いついたので送ります。
ありがとうございます。
競泳マーチよりちょっと強い馬、レッツゴードンキでいかがでしょうか。マーチの現役時代は知らないのですが、戦績を見ると同じ桜花賞馬、短距離からマイル、ダートも走ったりして結構似ているなと。そして私がドンキが大好きなので、ちょい強であってほしいということです。追伸、ネギシステークスの一頭のおかげで、ロードホンスとバトルクライのワイド取れましたということで。ああ、おめでとうございます。あ、月光さんがロードホンスがいいって言ってたのかな。そうそうそうそう。俺も最後ギリギリになって、あ、いいよなと思って、俺も単勝は取れたんですけど、そう、月光さんが多分エンディングで言ってたと思う。月光さんも単服取ってたから。
そう、
バトルくらいね。はい。その話はちょっとオープニングでも話したけどね。はい、ということで、レッツゴードンキですけど、いかがですか？
でも、レッツゴードンキの方が自分的には強い感じがします。
はい。じゃあ、点数は、
競泳マーチ、
つくってことですね。
知らないんですけど。
はい。一応、成績だけ見て。
はい、結構、強いなって思った場合、どれぐらいの点数なの？
大体、だからまあ、 まあ、90点だったら結構離れてるかなって感じかな。で、85点とかなるともう、だいぶ強いんだな、みたいな感じ。
ああ。
はい。
じゃあ、90点ですかね。
あ、90点。じゃあ結構、ドンキの方が強い。強いってイメージね。
はい、ドンキやっぱ、戦に行ってから結構強かったね。
うん。はい、じゃあ、ということで、じゃあ、まあ、ここが基準点ですわな。90点、レッツゴードンキが。はい、ということで。はい、ラジオネームネオスさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
競泳マーチといえば、狂気の S 全開牝馬、同じ土俵で考えてみましたが、競泳マーチより S が強い牝馬が思いつかず、狂気度は劣りますが、純粋な力関係にして、ラインクラフトを上げます。彼女も優秀な SK マイラーだった。子供が見たかった。けど、馬娘で大きく取り上げて、いただけてよかったです。ってことでね。はい。ラインクラフトなくなっちゃったからね、すぐ。引退後ね。うん、ラインクラフト、いかがですか？
俺もラインクラフトの方が、
まあ強いでしょうね。
強いかな。
うん。
ドンキより強いかな。
あー、そうよね。戦績はだいぶ綺麗だけどね。
ドンキよりラインクラフトの方が強い感じするんで。
はい。
88ぐらい。
88! はい、ということで。ありがとうございます。で今んとこはドンキが近いということで。
はい。
はい。じゃあ次、ラジオネーム月光さんです。ブライトさん、こんばんは。
ありがとうござい
ます。お題を出した人なので、早速に本題に入りたいと思います。そうだ。この共演マッチってお題は月光さんだから。カンニングしてるみたいなことだから、これはやってることは。もう自分で出して自分で答えてますから。はい。ただ、判定者が月光さんじゃないんで、判定人がバリちゃんなんで、その辺は、なんつうんだろう。審判は外国の人みたいな感じなんで、はい、自国開催でも審判は外国の人みたいな感じになってるんで大丈夫です。はい、ということで、
はい、
競泳マーチは桜花賞1勝のみですが、その他は G2、G3 合わせて計5勝、勝てないまでも小馬 G1 はマイルチャンピオンシップが待機シャトル相手に2着 6着に、フェブラリーでも5着と勝利まであと少しですが、相手が悪かった印象です。そこで今回はラインクラフトでお願いします。はい、とても強いですね。G1 勝ちは桜花賞 NHK ワイルドの2勝に G2、G3 合わせてこちらも5勝、 G1 勝利がドーマの方が多く、コバ G1 でもマイルチャンピオンシップがハットトリックの3着、宮記念は俺は待ってるぜの2着と成績的にもいい勝負だと思います。競泳マーチは G1 一勝、ラインクラフトよりは少ないですが、相手が待機ショットルだったので、数字以上のに肉薄していると感じました。桜花賞馬対決になりますが、競泳マーチの逃げをゴール前でラインクラフトが差し切ると見てちょい強いにしました。ブライトさん判定お願いします。はい、ということで、バリちゃん判定を88点ですね。
88点。
はい、88点です。はい、残念だから、はい。もう多分あれだからね、デオスさんがラインクラフトって言った時点で、月光さんは、あーってなってると思うんですけどね。かぶったみたいな感じで。はい、ということで、月光さん残念ながら、はい、ちょっと、ちょい強いちょい弱は、優勝はならずでしたけど、また次回お願いします。はい、次ですね。ラジオネーム、スターダムさんです。ブライトさん、代打 MC の皆さん、こんばんは。今回、月光さんのお題、競泳マーチよりちょっと強い馬、レシステンシアでお願いします。二頭ともに快速牝馬として名を馳せた名馬で、G1 タイトルは同じ一勝。小馬になってからの戦績も似たところがあり、どちらに軍配が上がるか非常に甲乙つけがたいなと個人的に思います。判定お願いします。
レシステンシアと、
競泳マーチ。
ドンキか。
あ、まあドンキと、あ、まあドンキ？とりあえず強いではいいですか？レシの方が、競泳より。
はい。
はい。
レシステンシア強いそうだな。ドンキより強いか。
ラインクラフトよりは？
ラインクラフトの方が強いんじゃないですか。
で、89ってこと？
そうなります、
ね。そうなるよね。
89点。
はい、ということで、間でした。ということで、今回の優勝は、レッツゴードンキですかね。
そうっす。
はい、ということで、競馬ロマンスおめでとうございます。
おめでとうございます。
多分でもこれ、タクヤさん聞いてたら、競泳の方が強いわって多分言ってると思うんですけどね。
今出た中で競泳一番強いんですか？
多分レシと同じぐらいって言うんじゃないかな。
あ、じゃあラインクラフトよりレシの方が強い。
ラインクラフトが1位で、多分競泳とレシが多分互角か競泳の方が上って言うんじゃないかな。タクヤさんだとね。
ああ、そういうことか。
俺もでもね、レッツゴーより競泳の方がいいんじゃないかなと思っちゃうんだけど、ただレッツゴーは、やっぱり現役が長くて、どんなとこでも頑張ってたって感じがあるから。
また来んのみたいな感じでしたもん。
そう、競泳マーチは、なんか投げるとこは投げるんだよ、結構。高盆層の差が激しいイメージなんだけど。
うん。
ただ、競泳マーチは、あの、京都金牌がめちゃくちゃ強かったから、
ああ、そう。
5番のね。ただ、まあ、これも3番人気一着だし、バウンド延長みたいな感じで展開もすごい向いたから、まあまあまあって感じで。でもあの競泳マーチのあの圧勝見た時に、あーって感じだったもんね。うわーみたいな。まだこんな力残ってるのかみたいな感じ。そう。だから、これをレッツゴーができるかなっていうと、できないんじゃないかなと思っちゃうんだけど。でもレッツゴーもずっと3とか2とかにいるんだよな、4とか。あいつも、なんか投げないんだよな、レース。距離長い時はさ、なんか結構投げたりしてた。なんか、序盤は結構小判になってすぐぐらいはさ、着地悪かったね。うん、後半ほんと、必ずなんかいるよね。上位に、うん。っていうイメージ。ということで、まあ、レッツゴーでした。はい、ということで。じゃあ、次回のお題を、なんかいただけますか？
ほんと強いまでいいですか？
あ、いいよいいよ、全然何でも。
じゃあ、シンハライトで。
ああ、いいとこ言うわ。
俺相当強かったんで。
いやー強いと思うわ。じゃあ、シンハライトよりちょっと強いまね。
はい。
はい。ただ世代的に、ちょい前だからもうほんと最近の馬を送るか、それよりガッと前にするか、結構、はい、近いとこ送っちゃいがちになりそうなんで、5歳差は一応ルールとしてあるんで、その辺皆さん気をつけていただけたら幸いでございます。
はい。
はい。泊まり系競馬サロン M ラジー、どうも改めましてこんばんは、ブライトです。そして
バリアションです。お願いします。
はい、去年の天皇賞春以来ということで。
そうっすね、休み明け。
そうだよね。あれあったのいつぐらいだっけ、競馬場以来。
競馬場
なんか6月に行ったじゃん。
あれですよね。あ、それがあるか。
あの、みんなで結構な人数でいたじゃん。あの、抹茶さんとか、あの、モンタさんとか。
そうですよね。牝馬の。
そうそうそう。あれ、あ、そう、府中牝馬か。府中牝馬、あの、府中牝馬が6月になったから、つって。
あれ、去年か。
あれ、去年、去年。
じゃあ、6月ってことは半年
前ぐらい。半年ぐらい。半年よりもっと前だね。
7、8ヶ月前ぐらいか。
結構経つね。それぐらいか。そうなんだよ。あの、今俺ちょっと日曜日休めなかったりする時もあるんでね。なかなか最近全然みんなに会ってないんだけど。
行ってないんですか、競馬場。
行ってない行ってない。あの、あ、だから、地方競馬行ったよ。あの、浦和記念、去年の。
ああ。
そうそうそうそう。浦和記念は楽しかったよ。あの、ラジオでも行ったのかな？もう抹茶さん家行ったのよ、初めて。
うん、
ちょっとだけお邪魔させてもらったの、1時間ぐらい。
はい、
で、もう結婚してるお子さんも いるんだけど、まあ、お子さんと奥さんは、あの、ちょうど病院に行っちゃってて、いなかったから、1時間ぐらいいいですよ、みたいな感じになって、あの、入れてくれたのよ。
うん。
だ、もうね、絵に描いたような幸せな家庭もうなんか、もうあの、わかる？絵本とかがあって、まあ、明らかにここに子供が遊んでたな、みたいな跡があるみたいな感じ。
あ、
そうそうそうそう。もう、絵に描いたような幸せな、はい、イエーっていうね、感じで。そうそう。あれを見たときにさ、え、片やこんなさ、ね、これ多分ラジオでも言ってるわ。あの、片やさ、こんなちゃんとした家に住んで子供もいて奥さんもいてさ、幸せそうな家庭でさ、片やさ、未だにさ、いや、ダビスタの98のウルーバンが出てるよとかさ、ポケモンやろうかなとか言っててさ、なんだこれ、子供おじさんじゃねえか、子供おじじゃねえかよと思ってさ、あーっていうさ、そう、なんか、変わってないんだよ、俺、基本的に。あの、高2ぐらいから変わってないんだよね、その、生活があんまり。ダビスタやっててとか、ポケモンやっててとか、そんな変わってねえな、と思ってさ。ああ、と思って。 まあ別に、あの、楽しかったは楽しかったんだけどね。はい。あの、上部のうどん屋にも行ったしね。元巨人のね。
ああ、金福岡。
あ、そうそうそうそう。あそこにも行ったしさ。まあ、まあ、バレちゃんもさ。あ、でもバレちゃん基本やっぱ、あれなんでしょ？日曜日なんですよ、休みは。
そうっすね。
そうか。じゃあ、平日に浦和記念とかそういうのは無理か。
そうっす。平日は厳しい。
そうか。わかった。またちょっと、なんか考えるわ。はい。
はい。
はい、そんな感じでね、この番組がどんな番組かっていうのをね、説明したいと思います。はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。はい、今週は、もう春競馬ですよね。中山記念予想していきまーす。
はい。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースは第100回なんだ。え、あ、そんな綺麗な第100回中山記念 G2 でございます。まあ、中山芝 1800m で行われる、はい、まあ、伝統的な G2 戦で、まあ、大阪杯も G1 になったから、前哨戦的なポジションっちゃポジションだよね。
そうっすね。
うん。はい、ということで、じゃあ、現時点でのね、予想図は出てるので、そちら発表していきたいと思います。1番人気、レーベンスティール 3.7 倍。2番人気、エコロバルツ 4.3 倍。3番人気、セイユンハーデス 5.7 倍。4番人気、カラマティアノス 5.8 倍。5番人気、チェルビニア 8.1 倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下シャンパンカラー16、マジックサンズ 17.9、湘南マグマ 29.8 と続いていきます。はい。
はい。
あ、ちなみにもう印全部打つことになってるんで、20枚だけじゃないんで、よろピケー。
はい。
あ、これあれね、高橋よしひこのチャンネルのモノマネね。よろぴくーっていうね。はい。元広島と、ロッテのコーチとかしてたね。西岡を育てたでおなじみの。あ、よろぴくーじゃないか。よろぴこーか。ひこだから。高橋よしひこだから。
大丈夫です。
はい。じゃあ予想で揃いました。いきます。せーの、ズドン。じゃあまずはブライトから。本命セイユンハーデス。太鼓マジックサンズ。黒三角レーベンスティール、白三角チェルビニア。迷ってんのがエコロバルツとカラマティアノスです。そして、マンスリーゲストバリちゃんが、20丸、西のエージェント。太鼓レーベンスティール、黒三角セイユンハーデス。白三角3といってマジックサンズ、サイルーン、サンストックトン。で、バーツで湘南マグマです。はい、ということで。はい、セイユンハーデスから行くか。本命、はい、本命ね。はい。このままね、エプソムカップ本命だったのかな、俺。やっぱ短縮に対しての食いつきがすごいいいなってイメージがあって。で、うん、京都記念の負け方とか見たときに、チャレンジカップがすごい休み明けだったの。1年4ヶ月ぶりか。で、すごいまくって、早め先頭に立って、5着に粘ったとき、あ、強っと思ったんだよ。だから、まあ、京都記念も、うん、買ってたんだけど、で、2番手で普通に延長で前行って、位置取りも普通に悪くない位置でスローだったし、なのにピタッて止まったのね、京都記念の時に。あ、だから、これこそスタミナ切れじゃないけど、あ、もう、あ、2-2長いな、明らかにと思って、で、次短縮来たら買おうと思ってたのよ。
うん、
で、エプソムカップ来て、バウンド短縮の形で、しかも、ちょっと軽く差しにも回って、これもう完璧なレースっていうか、もう圧勝だよね、このレース。で、
うん、
で、馬場もね、やや重だったんだけど、まあ一応レコードが出るぐらい、時計はかかってた、あ、時計は早かったんですけど、でもやや重で、やっぱ上がりは34秒3かかってるから、やっぱりそのなんか東京のスローとかで スパっていう感じではなくて、まあ、やっぱ上がりが34秒から5秒ぐらいのな、ぐらいで、ある程度前めにいて、粘り込むみたいな競馬がベストなのかなっていうところで、まあ今回短縮で中山でっていう はすごい合ってると思うし、うん、で、一応前走逃げてるやんけって思うんですけど、別に逃げて激走した後ではないんで、まあこの逃げはもう活性化だけで OK かなと。変に後方からずっと行かれるよりは、一回逃げとか入れてくれた方がやる気もあると思うんで、まあこれに関しては感覚も、休み明けで感覚巻くから、あんまり気にしないで OK で、はい。これは割と自信の本命です。はい。バリちゃんも、黒さんか。はい。
はい。センハーデスは、天皇賞、確か勝ってたんですけど、なんで、個体的にはやっぱ、能力、ここに入れば高い。ので、黒さんなんですけど、
うん、
あとは内枠がどうかっていうのはちょっと、うんうん、やっぱエプソンも、伸び伸び走れて圧勝でしたよね。
はい、外からね。
外枠から。
うん、
なんで多分そっちの方が合うかなと思って。ちょっと内枠でごちゃごちゃされるとっていうのがあったんで、3番手。
なるほどね。了解です。
だ適正も中山の方がいいんですかね、うん。東京の勝ち方が。
はいはいはいはい。
鮮やかだったんで。
はいはいはい。
広いコースの方がいいのかなっていうの
は。ああ、だからそれはある意味だからその外から伸び伸び系だから、くるって回って立ち回りとかではなくてってことだよね。うん、
そうっすね、ちょっと。
そうなんだよね。今井さんの一応芝場時点だとシルバーセート、俺 S 系だと思ってたんだけど L 系になってんだよね。だから、あんまりうちでゴニョッとされるのは良くないのかなっていうイメージなんだけど。
まあそうっすね。
うん、この馬もそうなのかもね。
うん。
うん。じゃあ、次行きますかね。西のエージェントか。結構穴ですけど。はい。
西のエージェント本命なんですけど。
はい。
まあ、去年の冬、中山の未勝利勝ってから、
うん。
中山の形成杯ですかね。
うん。
連勝してるんですけど。
うん。
この形成杯、結構、これ内枠だったのかな？
これ内枠。
確か。
うん、
結構強い勝ち方に自分は見えたんで、
はい。
サツキ賞でも勝ってたんですけど、
はい。
まあ、サツキ賞はちょっと、何故か前行っちゃったんで、
はいはいはい。
で、結局、差し決着みたいな感じでしたよね、サツキ賞。
そうだね、ミュージアムマイルとか。
最後の、
うんうん。
キングスコールとか、マジックサンズとか、
うん、そう、
最後ダーツなだれ込む感じ、ね。
うんうん。
はい。だったんで、まあこれはちょっと展開的に合わなかったっていうのがあって、
うん、
でダービーはやっぱちょっと適正外、
うん、
イスラで東京人をちょっと厳しいかなっていう、
うん、
で前回中山記念ですよね、
金牌ね、うん、
あ中山金牌、
うん、
が最下位、
そうだね、
最下位 ですけど、
うん、
まあ、0.8 差なんで、うん、まあ、そこまで最下位ってほどの
負けではないんで、確かに俺もね、なんか見た時にあこれ最下位なんだと思ってあんま最下位感はなかったけどね、うん、
中山金牌は、
うん、
この馬後ろから行ったんですけど、
うん、
割と前残りですよね、
そうだね、スローだったからね、
なのでまあこれはちょっと参考会っていうのと、あとはまあ、だいぶ休み明けだったんで。
はいはいはい。
まあ、ここ叩いて、
うん。
で、イスラ、シボバ時点では確か延長の方がいい。
イスラはシボバ時点だとそうだね。イスラは、そう、短縮が C で延長が A。
なんですけど、自分は、イスラボニータはやっぱ短縮の方がいい。
いきなり時点無視じゃねえか。はい。
はい。
うん、
なんで、
うん、
まあ、2000より1008の方が多分いいかなっていうのはあるんで、
うんうんうん、
で多分人気も全然ないと思うんで、
そうだね、
多分ここで一発、
今9番人気32倍ってなってるけど、多分枠もあって多分もっと落ちると思うけどね、うん、
そうなんですよね、
うん、
これ内枠引いてほしかったんですかね、
いやまあ内枠の方がいいでしょうね、そうね、これね、まあ俺はやっぱりね、その、なんだろう。中山記念ってやっぱりある程度格みたいなのも必要かなと思ってて、ちょっと形成杯1個だと足りないかなっていう感覚がこの前にあって、なんかその、ま、いろいろ理由はつけられるんだけど、 その、負けの理由はしっかりしてるんだけど、なんか、もうちょいなんか、おっていうとこ見せてほしかったなっていうのがあったんで、前走も例えば、13、12、14で、まあ V ラインみたいな形なんだけど、例えば10とかさ、10着とかね。なんかちょっと、V ラインになってて、なってれば、まだちょっと、しゃくれの余地あったんだけど、12、14になっちゃってるから、14になっちゃってるから、いくら外回して出遅れとはいえ、まあもうちょっと詰めてもよかったのかなとか。うん。で、間隔かけてプラス2っていうのもちょっと嫌だしね。プラス10ぐらい欲しいよね。ちょっと。っていうのもあったんで。だからもうちょっとここも叩いて、だから俺的にはだから短縮外枠なんで、ちょっとまた立ち遅れちゃって、もう一回2戦で内枠とかね。例えば。そういう感じだったら、うん、いい馬だとは、確かに形成杯強かったし、中山金平はそんな負けてないんで、まあ C っぽくていい馬だと思うんで、ここは相手が微妙に強いっていうのと、外枠で切りました。はい。じゃあ、レーベンいきますか、対抗。バリちゃん。
はい。レーベンスティールは、前長官、勝って、マイルチャンピオン、
うん、
まあ惨敗ですよね。
うん。
自分は L 主導だと思ってるんで、
はい。
休み明けダウン、
うん。
で、延長も入るのかな。なんで、まあ、ちょっとここでは一枚上、
うん。
っていう気分で走れると思うんで、レーベンスティール自身。
はいはいはいはい。
なんで、そういう時は、まあ、ちょっと、には逆らえないタイプって感じ。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。そうなんだよ。だから、このままさ、母父東海帝王がさ、まあ、CK なんだよ。下馬時点の昔のね、下馬時点東海帝王。はいはいはい、だから、もともと結構ほら、ラジオ日経とかさ、なんか、すごいす、
うん、
負けちゃったけど、すごいグーって来たりとか、まあ、セントライト記念内枠とかだったりとか、まあ、モレイラもあったと思うけど、とかまあ、その時はまだなんか、グイグイ感あったっていうか、まあ、S とか C とかあった感じもあったんだけど、なんかもう、毎朝か見た時に、俺、毎朝かも多分黒参加対抗ぐらいだったと思うんだけど、もう、あれ見たとき、うん、もう、なんか、優しくなってるみたいな。もうなんか、グイグイ感がなくなってると思ってさ。まあ、だから、いい感じのバウンド式をね、バウンド延長で、丸×丸で、ダウンで、もうほんと、バランスオブゲーム買うみたいな感じで、LK の。
そうっすよね。
ああ、そういう感じだと思う。で、俺もそうね。はい、これはもう、
だから、
うん。
シックスペースみたいな。
あ、そうそうそう、シックスペースとかに近くなってると思う。あれもなんかすごい優等生っていうか、なんかもう位置取って、スッ、みたいな、なんか、あんま摩擦がないレース得意ですみたいなタイプ。
G1 で期待させといて、
そう。ま
あ、ことごとく負けるっていう。
そうそうそう。やっぱシックスペースとかさ、もう、あっちゃダメだもんね、G1 で、やっぱり。なんかもう見てても、力強さがないっていうか。
ああ
そう。だから力強さがないんだよな。だからレーベンも最初あったけど、なんか、ね。
年齢等に薄れてる感じ
だ。そうそうそうそう。だからなんか、マイルチャンピオンとかもなんか全然抵抗してなかったしさ。
だまあ、ここは、これがルメールだったらもう、逆らえない軸って感じですよね。
うん。まあ、トサキの分、対抗。はい、まあ、スケール好きあんじゃねえかみたいなね。はい。じゃあ、次は、マジックサンズか。俺対抗なんですけど。
マジックサンズ。
うん、これ本命かも迷ったんすけど、はい、まあでもちょっとは、これ一応お姉さん粉コーストで、粉コーストって結局復活しなかったじゃん。はいはい、結構強かったと思うんですけど、一連の桜花賞までは。エルフィン2、チューリップ2、桜花賞2みたいな。で、オークス7の後から一回も復活結局できなくて、全部二桁着順みたいな。週刊賞が8着で。その後全部二桁みたいな感じだったんで。だから、まあ、マジックサンズもその気配、今のところちょっとあって、NHK までは2とかで、サツキ賞も6とかだったけど、まあちょっと早がれなんじゃないかみたいな感じ、早熟なんじゃないかみたいな感じだったんですけど、まだ酌量のうちあるかなと思って、っていうのも、まあ前走も出遅れだし、マイルチャンピオンシップも、まあ上がり2位とか使って0秒8差だし、そんな負けてないんで、で、マイルは、まあ NHK マイルで2着しちゃったから、うん、これ多分マイル使ってたと思うんだけど、やっぱ1008ぐらい欲しいんじゃないかなと思って、まず位置取れてないしさ。だから延長で、早いとこ慣れ親してからの、ある程度位置を取るっていう臨戦延長 の方がまあ今いいのかなって感じなんで。で、内枠も入ったし。
だってこれもともと札幌。
いや、そうなのよ。
2歳とか勝って
たもんね。これ NHK 前びっくりしたもんね。あれ、めちゃくちゃタイム早くてさ。上がりも33秒7
でさ。自分勝ってたんですよね。
あ、皐月賞？
皐月賞で来いよっていう。
いや、俺も皐月賞は、枠見て、もうギリギリで切ったんだけど、あ、これはさすがにと思って、大外で休み明けてっていうので。俺だって、ホープフル20馬なんだよ、この馬。
ああ。
だからある程度強いと思ってたんだけど、
うん。
で、皐月賞は、で、あんだけ走ったらさ、さすがに反動出るかなと思ってさ、したらなんかさ、タキオとかめちゃくちゃうまいしさ、
最中したね。
インついてたじゃん、なんか。
そうっすよね。
あれめちゃくちゃうまかったけど、ええー、と思ってさ、まあ、あれが結構衝撃与えたのかなっていう。俺 NHK マイルってダービーだと思ってるから、その短距離馬の、マイラーのダービーだと思ってるから、うん、なんかダービーで燃え尽きちゃうみたいな、NHK マイルで燃え尽きちゃうみたいなのが結構いるじゃん。あんな感じでさ、
うん、
粉コースと同じような感じで、ちょっと、今不審気っぽいのかなと思ったけど、でもまあ0秒8、0秒7とかだったら、まあまあまあまあ、まだ、まだ可能性はゼロじゃないかなと思って、今回負け出すとちょっとやばいかなと思うんだけど、枠もいいし、ある程度もし1と、ある程度取
って、
取って負けたら。
1取れますかね。
でも、いや、わかんない。出遅れはとりあえず置いといて、取りに行く姿勢は見せてほしいけどね。その、なんか、その、なんだろう。もう、その出たなりで押す素振りも見せないとかはやめてほしいけど、ある程度、まあ、その、押して取れなかったらもうしょうがないって思うけど、バリちゃん的には、後方からでもある程度は来るんじゃないかみたいな感じ？
そうですね。能力は自分はあるっていうのを思ってるんで、もうこれは能力で抑えたって感じですね。
あー、なるほどね。
位置取った方がいいんすかね。
あー、まあ一応物理的にね、その、
まあ、もちろ
ん、
まあ、そう
っすね、そう、着付けっていうのはあるんだけど、まあでも中山戦8開幕週で、ちょっと外回したさすがになと思って。
自分は、レーベンがまあある程度前掃除して、
うん。
あと着付けを、
あ、なるほどね。
拾ってるって感じなんですよ。
なるほど、なるほど。あとはレーベンがどの辺取るかだよね、位置をね。だからその早め行くのか、意外と後ろなのかとか。
まあルメールなら早め行くと思うんですよ。トサってわかんない。
まあでも人気だったらある程度つけると思うけどね、位置はね。
行くんすかね。
だから、
そう。でも一応毎日王冠とか3番手とか
言ってたんで。そうそうそう。3、4番手ぐらいにはいてほしいけどね。
うん。
あとはまあ他の出方か。だから、カラマティアノスとかどの辺にいるかとか、なってくるけど。でも他もなんか、
そのあたりを、
その辺、他のまああんま活性ないじゃん。そんなに。
カラマとかエコロとかを掃除してくれたところに後ろからみたいな。
はいはいはい、はい。あとは。なるほどね。
そういうイメージ。
了解。あとは、まあ、チェルビニは軽く言うか、俺。これはね、もうリズム悪いし、まあ、言うてもそんなに人気、まあ、ルメールだからっていうのもあるけど、人気落ちてないんで、まあ、あれかなと思ったんですけど、ちょっとソウルスターリングがちょっとよぎっちゃって、ソウルスターリングって中山記念3着だったんですけど、
ソウルスター、はい。
ソウルスターリングもオークス勝った後、不振入っちゃって、全然馬券内入ってなかったんだよね。うん、で、まあ、やっとこさ、クイーンステーク3着みたいなのが一回あったんだけど、まあ、それが、チェルベニアでいうところの、白崎だわ。白崎の 2? ちょい復活みたいな。復活ってほどではないけど、みたいな。一応一番人気。人気よりちょっと負けてるみたいな感じ。そう。うん、で、またちょっと不審っぽくなるんだけど、中山記念が、ソウルスターリングは、10ヶ月ぶりぐらいかな、取り消し明けで10ヶ月ぶりぐらい明けてのビクトリアからのダウンの延長だったのね。でチェルビニアもマイルチャンピオン負けて、これが一応 V ラインなのよ。10、12、10だから、
うん、
やる気がないことはないと思うのよね。でそっからの延長をダウンで頭数減っていうので、まあ、もし復活すんならここかなと思って。で、マイルはやっぱ若干短いかなって感じがしたとか、なんか S がちょっと足りない感じがしたから、まあ、1008ぐらいのがいいのかなと思って。うん、かといって、まあ、2002とかになると今度は逆にきついのかなって感じもあるんだけど、今度はスタミナ的な感じできついかなっていうのがあったんで、まあ、1008ぐらいでそんな強すぎない相手でぐらいだったらいけるかなみたいな感じっていうので、入れたっていう感じかな。はい。
白鷺ってなんか変なレースでしたよね。
うん、なんかスローで、なんかスローなんだけど外伸びみたいな。
だ、これだけだもんなーってのがあって。
はい、じゃあ、サイルーンとサンストックトン、ちょっとじゃあ軽く、バリちゃん。
はい、サイルーンは、
これいい馬だよね。
はい。長期休養明けですよね。
そう、休み明け、9ヶ月半。
そう。で、これ去年と全く同じローテ？
はいはいはい、そうだね。
ほとんど。
うん、去年もエプソムから。
去年も超休養明けだったんですけど。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うん。
でもまあ、これも個体評価と展開っていう感じですね。
あ、その着付けの中でってことだよね。その前掃除の。
いい馬、いい馬だと。
うん。
はい。
いや、いい馬だと思うんだよ、俺も。普通にコチ買った時に、あ、やるやん、みたいな感じで思ったしね。で、2000はちょっと長い感じしたから、前走が。だからまあ、1.8 ぐらい良さそうだし。
うん、短縮の方が合うし。
うん。はい。サンストックトンは？
サンストックトンは、これ、ずーっと自分勝ってて、で、いつか来る、いつか来るっていう感じで。
うんうん。
で、まあ、その、拓也さんの、話で、
うん、
7着5着の後は買いって、
はいはいはいはい、
10年前に言ってたんでそれを信じて今回もって感じ、はいはいは
い、俺さこの馬さ俺もさいつか狙おういつか狙おうと思っててずっとアメリカジョッキーとかが多分内容がそんな悪くなかったからいつか狙おうとか思ってたんだけど、うん、なんかねやっぱ活性化がなかったんだよねずっとこう位置取りが悪かったからやっぱ前残られちゃうみたいなレースが多かったと思うんだけど、函館記念とかさ。で、一回ダート使ったじゃん、はい、ブラジルカップ。で、その前の関越がさ、逃げたじゃん。この馬、1008で。
はい。
だこの2個で、逃げという活性化を手に入れ、ダートという、こう刺激も与えたってことで、で、ナルオ記念を一瞬買おうかと思って、俺最初これ抑えるかもって思ってたんだけど、あまりにもババが早いっていうのと、
うん
短縮だったから、ちょっと後ろどうかなと思ったけど、結構挙動良かったんだよね、ナルオが。あ、ちょっと戻ったかもと思って、うん、したら AJCC 行ったじゃん。だってこいつオープンすら勝ってないのに、なんで G2 行くんだよ、別邸のと思って。オープン行けよと思ってさ、なんか、もっと弱いとこ行けばいいのにと思って。で、結局5着じゃん、これ。すごい、これも、グッて来て感じで5着で良かったんだけど、良かった良かった。良かったんだけど、16番人気5着って結局馬券になってないから、買う方からしたら意味ないじゃん、うん、5着、この16番人気5着って。その3になっ、まあそうですね、3になってもらわないと。やっぱり、10何番人気だろうが、1番人気だろうが。1番人気3着とかの方がまだいいよ。馬券になってる分。だから、この、
うん、
やっぱりチョイスが下手なんだよな、レースの。なんかせっかくいい、今、だから、今、すごい、結構いい感じで順番してんだけど、だ中山記念も結局、相手強いし、1008で外枠入っちゃって、なんか、もっといいレースあるだろうと思っちゃうのね。なんかもっと相手弱くて、なんかその、馬場がもうちょっと溶けかかってとか、そうそうそう。だから、ここも5着4着ぐらいなんじゃないかなと思って、マックスね。っていうイメージで切ったんだけど、リズムは多分戻してると思う。その、ダートと逃げで。
うん。
うん。だからなんかチョイスがもったいないなっていうレースの。
ほぼディープ、金亀ですね。
うん、ワールドエースでね。
うん。
だからダウンとかでいいと思うんだけど、ここはちょっと短縮だし。
まあやっぱ遅刻する
か。外枠だからっていうので、ちょっと嫌だったんだけど、まあでも3なら否定しないわ、これは。結局前掃除の着付け3だったら、
うん。
こういうとあれバレちゃう怒っちゃうかもしれないけど、でそれこそ西野とかシャンパンとかよりはこっちでいいかなって思っちゃうけどね、サンストックの方が。サイルーンとかよりも。
そうっすね。
動きはいい感じよ。挙動は。はい、そんな感じで。で、あとは、あ、まあ、湘南マグマ、これもう逃げられなかった逃げ馬ってことでしょ。
そうですね。これはもう完全にそれだけです。
そうだよね。うん。
はい。
あとはじゃあ、人気馬言っていきますか。まあ、エコロとかカルマとかもそこで言いましょう。はい、じゃあ、あと出てないのはじゃあ、エコロバルツね。
はい。
これは、なんで切っちゃったんでしょうか。
これはまあ、前走 V ラインする。
うん。
で、まあ、一番人気 V ラインで悪くはないと思うんですけど、
はい。
開幕週で、が、まあ、多分合わない。まあ、もっと自分合わない馬ばっか買ってるんですけど。
はいはいはい。
で、まあ、これは多分勝負行くんで、
うん。
要はなんていうの、着付けはしないと思うんで。
はいはいはい。
ある程度、位置取るか、途中から動くか分かんないですけど。
うん。
そうするとやっぱレイヴェンとかの方がま、に、なんつうの、掃除される立場、
はいはいはい。
うん。になっちゃうかなっていう感じです。
なるほど。この馬さ、なんかさ、まあ、去年2着だからかあれなんだけどさ、なんか、高速馬場会うみたいなことを書かれてた人、なんか見たんだけどさ、いやいやいやと思ってさ、絶対、ブラックタイド金亀なんてさ、絶対時計に
限界。高
速馬場。時計、
俺だから、重いっすよね。
俺だから、サツキ賞見た時にさ、俺サツキ賞本命か対抗なんだよな。本命だったかな。本命したかもしんない。うん、共同通支配の負け方がすごい良かったから、で、後ろに差しに回って、サツキ賞でと思ったけど、まあ、明らかに馬場早かったじゃん。なんか1分57秒。いくつみたいな感じでさ、レコードぐらいの感じで。
ジャスティン・ミラノか。
そうそうそう、はい。めちゃくちゃ早かったじゃん、あの時。で、なんかもうほんと、差し負けっていうかさ、うん、なんかもう、早すぎて届かないみたいな負け方してたからさ、いい足使ってたんだけど、早い上がりで。使ってたんだけど、あとさ、なんかこの馬さ、やっぱりその、まあ、朝日杯2着があって、で、まあ、ダービーも8着も逃げたりとかしてあったんだけど、なんかさ、もうちょっと強いのになっていうのを、なんか出してこないんだよね。この感覚が。もっといい馬なんじゃないかっていう感覚を持ってんだけど、なんか超えてこないっていうか、その裏切ってこないっていうか、だから、まあ中山記念2とか大阪杯4とかも強かったんだけど、なんかその、そこ止まりっていうかさ、その10番人気4着止まりな感じ ?G1 とかで。もう一段いけてほしいのになっていうのに、なんか届いてないんで、福島記念も普通に負けたじゃん。1番人気だけど、2着だけど。あれもさ、うん、別にさ、本当に強かったらさ、1番人気1着していいじゃん。普通にダウン出して、一応、空き店から。別に、時計もさ、東京に比べたら福島の方が合ってるだろうしさ。うん、結局、前取り逃しちゃって、まあ一番人気っぽい負け方であったんだけど、58.5 だし。だけど、なんかもう、なんか君もっと強いかったよね、みたいな感覚があるからさ。だからなんかこの、今回だから2番人気、まあリピーターレースみたいなこと言われてんじゃん、中山記念って。同じ馬がよく走るとか言われててさ、うん、2番人気する、ほどかねえっていう、その感じその、
うん。
って感じなんだよな。だからその、だレーベンとかが、例えば1番人気、2番人気なんだ、しょうがないじゃん。もうこんなん G2 買ってるしとか。だけど、エコロはそれに比べるとちょっとやっぱ1枚落ちる感じあるからさ。うん、結局小判になってから。
そうっすよね。
てか、このまま重賞買ってないんだよ、そもそも。2着はあるけど。
ああ。
うん、だから、って感じなんだよね。セインハーデスの方がどっちも、負けるときは負けちゃうかもしれないけど、破壊力がバーンってあるじゃん。なんかエプソムとか、まあ、七夕も勝ってるし、新潟大賞での逃げとかもあったけど、うん、うん、だからこっちの方が強くは見えちゃうよなと思って。だからエコロはなんか、まとまり寄りになっちゃってるかなみたいな感じというか。だから2番人気とかだったら4着ぐらいでお願いしたいなっていう。うん、4着、5着ぐらいって感じかな。
そうっす。
ああ。いや、カラマティアノスはどうです？
俺は前走、スタートから芝使って、位置取りもかけて延長で、
うん、
でも出し切った後ですよね。
うん、0秒0
差。で、これ短縮でまた勝ったら、相当強い。
そうよね。だから、なんか、例えば、レンチャンみたいな感じでさ、S が充満しててさ、勝つって言うんだったらさ、もうちょっと前走、なんつうんだろう、もっと、圧勝してほしいっていうか、なんかもっと力強くあってほしいんだけど。
そう、ま、最後かなり詰められて。
そう、そこまでじゃないなっていう。まあ、単純に展開理で持ってったなっていう感じかなっていう、津村がなんかやたらうまいんだよ。うん、だからこれと西戸ティアも全く同じ乗り方だったんだけど、福島記念の、
うん、
エコロバルツに勝った時ね。津村これできんのかよと思ってさ。はいはい、お前、今までこれできてたらもっと上行ってたろうと思ってさ。だから全く同じ乗り方。リカンカブールと西野ティアモとカラマティアノスはマジで上手いなと思ったんだけど、全部なんか坂コース2000でしか実績残してないんだけど、中山金杯か、福島記念だけなんだけど、やたら上手かったんだよな。まあ、俺もそうだよね。一瞬考えたんだけど、なんか、ちょっと一回転して逆にきつそうなとこ狙うっていうのもありかなって一瞬考えたんだけど、だから一応、悩むには入れたんだけど、まあでもいいかと思って、うん、まあちょっと他の方が買いたいかなって感じがしたんで、まあちょっと悩んだんですけど、うん、まあこれもキリのラインかなって感じで。 シャンパンカラーは大丈夫ですか？なんか、これ調教がいいらしいですけど。
シャンパンカラーは、俺買うか。人気しますよ。
多分穴人気はすると思う。今日、前走大きく出遅れて0秒1だし。
ね。
うん。
だこっちの方が外枠で、
うん。
ある程度位置取りに行くんじゃないかと思うんです。
はいはいはい。前走。
うん、延長外枠だったら、多少で遅れても。
ああ、もう無理やりね。
位置取れる。
はいはい。
そう。だマジックサンズとまあ似たような戦績なんですけど。
はい。
戦績というか似たような臨戦。
うん。
で、こっちの方が位置取ったら危ない気がするんですよね。
危ないっていうのは良くないってこと？
そうですね。
ああ、なるほどね。
要は、なんつうか、追い込んでるから着取れてるみたいな。
ああ、そうだよね。確かに。そうなんだよ。それはなんか、割と勘違いしがちっていうかさ、なんかこう、結局さ、流れの外っていうか、その、群れてないとこから、ただただ自分の、その、なんつうの、足を使ってるだけだから、来れてんだけど、それがちょっと欲出したりとか、位置取ったりとかして、こう群れに入っちゃった瞬間に、あの、全然違う競馬になるから、あの、同じようにうまくいかないみたいな。でしかもやっぱこの馬の面白いのはさ、やっぱり、
そうっす。
こんだけや、こんだけやっててもさ、やっぱり4止まりってのが面白くて、あんだけいい足使ってたら別に3とかあってもいいじゃんと思うんだけど、うん、でもやっぱり4止まりなのが、なあ、やっぱりなんか、出してないなっていうか。
足らない。
一回フェブラリー使ったんだけどさ、もっとなんか、専用のオープンとかで前行くとかさ、なんかダートとかで専用のオープンで前行くとかさ、なんかいろいろやりゃいいんだけどさ、なんかやっぱりずーっとマイル使ってんじゃん、これ。なんかずーっとマイルで。今回1008なんだけど。でもなんか、
うん、
もっとなんかいろいろやりゃいいのになと思うんだけどね。やってること一緒じゃん。基本的に。1006で出遅れて後ろから追い込むだけっていうさ。俺だから東京だから追い込めって
るんだけ、ね、あ、マイルチャンピオン追い込めよって話です。
あ、確かにね。ここが、ここ
出遅れ、出遅れたけど出して、
そう、出遅れたり出してたんだ、ここね。だから堺、だ今までの負けを、だからあれだよ。だからその後ろからだと思ってるからこういうことをやるんだろうね。きっとその、着付けから足りてないかなと思って、あ、足りてないというか、位置取れば、同じ足、位置取って同じ足使えば、勝負なんじゃないかと思って、こういう発想になるんだけど。まあでも、群れ入っていい馬じゃないかな。
前、行ったレースことごとくやられてますよね、多分。
うん。NHK マイルもだって後ろからだもん。
だからやっぱこっちの方が危ない気がするけどな。マジックサンズとこれとで。
うん。でさ、そのなんだろう。まあ、わかんないよ。ここで3とかあるかもしれないけどさ、でもそのなんか着付けの馬に対してさ、6番人気、7番人気みたいなさ、なんかその勝負行ってない馬に対してさ、変な人気で買いたくないっていうのあるんだよね。
あ、もうそれもあります。
うん。
なんか人気ないから。
そうそう、人気ないから、来れてるみたいなとこあるじゃん。その、安田記念の6着とかもさ。こんなん、うん、もう、これをさ、だからさ、前も言ったんだけどさ、これ、安田記念14番人気6着でさ、これ0秒5だからさ、富士ステークスで来たらさ、安田で0秒5の馬なんだからさ、変えるっていう三段が立つじゃん。なんとなくそのダウンだから、その相手も弱くなるし、うん、安田で0秒5だったら、つって、でも負けるわけじゃん、0秒8で。これ計算的におかしいじゃん。うん、その、例えば能力比較とかさ、その単純に足し算引き算でやってる人からしたらこれ理解できないでしょ。だって、安田で0秒5なのに、なんで富士で0秒8なんだよって思うじゃん。同じ条件で、なんかそんなペースも変わんないスローなのに。そう。で、そういうことなんだよね。だから、その、なんかその着付けの、なんかその、後ろからただ単に群れの外から来た6着を、なんかその、0秒5差で評価すんだっていうかさ、その、なんつうのかな。うん、エアロロノアがさ、永遠に馬券入んないみたいなことよね。だから、エアロロノアもさ、なんか安田でさ、7着とかなんかあったじゃん。18番人気何着みたいな、なんかさ。
うん。
そう、そう、16番人気7着だ。で、0秒2差で、富士ステークス次出るんだよ。で、6番人気で穴人気すんで、15倍で。
うん。
ね？で、安田で0秒2差なのに、富士だと0秒5になるわけだ。うん、だから、その、足し算引き算でやんなよって思っちゃうんだよね、その競馬をさ。
あ、確かに。
そう。で、足し算引き算でやってもいい時もあるんだけど、その、いいんだったら穴じゃないとダメっていうか。変に穴人気してる時に足し算引き算でやり出すとドツボにはまるよとは思うんだけどね、俺は。その、
うん。
まあいいや。愚痴です。はい。じゃあ、おさらい行きましょうか。 ブライト本命、セイウファーです。対抗、マジックサンズ、黒三角レーベンスティール、白三角チェルビニアで、まあ、迷ってるのがエコロバルツとカラマティアンノスですけど、まあ、多分消してるかなって感じです。一応、時点でっていう感じで入れましたけど。はい。そして、マンスリーゲスト、バリアッションさん、本命、西のエージェント、対抗、レーベンスティール、黒三角セイウファーです。白三角マジックサンズ、サイルーン、サンストックトンで、まあ、逃げれなかった逃げ馬やるんだったら、どうぞ湘南マグマって感じですね。罰で。はーい。
はい。
はい。じゃあ、エンディング行きましょうか。
はい。
エムラジ未公開ジングル。じゃあ、新潟直線1000メートルとかけまして、
うん。
うん、愛のない〇〇と解きます。
おお、その心は
外に出します。
これオールカットなんやけど、個人的には載せたいね。個人的には載せたいね。もうどうしてもカットなんやけど。
うまく外に出しますとかね。
うん、そうね。
はい。
今日一やね。うん。ただただただ残念なことに放送はできた。非常に残念やけど。
エンディングのコーナー。今までさ、弥生賞の週の土曜日とかにやってたじゃん、はい、チューリップ賞って。なのに、はい、気づいたら1週目になって日曜日に持ってくるっていう謎の。
G2 なんだ。
G2 ですね、チューリップ賞気づいたら。
G2 っていつから G2 なん
です
か？
え？もうでも6年、7年ぐらい経ってるんじゃない？
最近ですよね。
いや、もう6年ぐらい。
あ、そんな経ってんの？
うん、経ってる経ってる。で、G2 になってから連勝馬がいないって知ってた？あの、チューリップ賞と桜花賞の連勝がいないのよ。
ああ、そうなの？
そう。G3 までなのよ、チューリップ賞から連勝した馬って、ブエナとかさ。アープスターも G3 じゃ、の時代じゃない？多分。
多分そうっすよね。
そうそうそう。やっぱ G2、これ、まあ、M でもよくあるんだけど、クラスが上がれば上がるほど、こう、やっぱストレスが残るみたいな感じで。だってやっぱりスイープヒートとかモズメイメイとか漏れなく切りたくなるもんな。ナミュールとか。もう、絶対切りだろうみたいな感じだもん。アンダーボーみたいな感じで。
確かに。
さあ、ということで、じゃあ、ちょっと長くもなっちゃったんで、一等だけにしましょうか。これ、もしこれっていうのがいたら、本命じゃなくてもいいですよ。なんか注目馬というか、穴で注目でもいいし、まあなんかこれは多分買ってるだろうな、みたいなのもいいし。これはね、
はい、
エイズルブルームなのよね。
はいはい、はい。
これ、前走も本命打ってたんだけど、
はい。
これも、結構もったいない競馬で、まあ、スタートは当然の出遅れで、で、なんか、ちょっと道中かかってて、で、でも、一応で、6着まで来たのよ、外回して。
うん。
うん。で、そっから、まあ、牝馬限定戦だったら、まあ、一旦臨戦だし、いいかな、みたいな。その前走上京戦とかさ、新馬とか未勝利とか使ってる馬も多い中さ、 G1 使ってる馬もいるけど、新山っていう異端性もあるのでっていうので、この馬は結構注目してて、血統的にはミュージアムマイルと一緒なのよ。リオンディーズにハーツくらいだからさ、
はいはい、
はい、だから破壊力もありそうだし、その後ろがケープクロスで、これがまあ団地比なんだけど、新山、あ、新山、チューリップ賞結構団地比相性良くて、
うん、
結構ミッキーアイルが構想してたりするんだけど、ミッキーアイルの母地ってロックオブジブラルタルだから団地比なんだけど、とかね、っていうのがあって。だから、血統も満たしてるし、破壊力もありそうだし、ただまあ、馬場的に、阪急杯とか見ちゃうと内前かなみたいな感じもあるから、ちょっとまた考えますけど、でもまあ、基本、能力的には足りてると思ってるんで、はい。エイズルかなって感じ。はい。
どうしよう。内前なんですよ。
うん、基本はね。
じゃ、グランドオーパスかな。
これも悪くないよね。これ、前走のさ、これな、読み方わかんないけどさ、大津桜賞、わかんないけど、河津桜。 これめちゃくちゃペース早いよね。これ57秒6なんだよ、先通過。あんまりないでしょ、この時期の一生クラスでさ。そう。で、なんかもうすごいバテ合いみたいな。36秒ぐらいの上がりだからさ。うん。これすごかった。息が入んない展開でさ。最後みんな足上がってるみたいな感じだったんだけど。そんな中で、まあ、2番手から行って、最後ちょっと不利があったりしてたから、ね、グランドオーパスは。
うん。
2走前がさ、スロー逃げなんだよ、この阪神のマイル戦が。
うん。
これより2秒ぐらい早いんだよ、前半が。1000メートルが。
うん。
それで、よく4に踏ん張ったなと思ったんだよね。
これが一番良さそうだけど。こうみんなこのレースから来てるんですよ。
そうなの、これさ、2番から6番が全部突っ込まれてるのよ、同じレースが。並んでんのよ、全部。1、3、4、7、8着馬が来てんのよ、ガガガガって入れられてんの。そうね、俺もスマートの方が逃げてるし、粘ってたからいいかなと思ったんだ。一応札幌2歳3とかもあるからいいかなと思ったんだけど、まあ、逃げた後って考えたらグランドオーパスの方が、逃げた後に4着粘った後って考えて、逆にスマートは行き過ぎちゃったと思って吉村くんに代わって抑えるかもしれないじゃん、もともと差し馬だし。逆にグランドオーパスは、うん、あ、逃げれなかったからもう一回同じぐらいのペースで、その2走前が逃げてるから行こうと思ったらこっちの方がいけちゃうんじゃないかなみたいなのもちょっとありつつで。
いや、これ難しいな。
ああ、これでも。
このレース。
体勢防具とか嫌だけどな、高速馬まで外枠入って。俺、体勢防具完全な CS だと思ってるからさ。
ああ。
こんなんさ、こんなとこで買いたくないなっていうか。ちょ、ジュベナイルは、あのほら、超ハイペースでもうなんか、前総崩れみたいなレースだったじゃんね。だから外枠からでも届いたけどさ。まあ人気落ちもあったし。ここで2番人気。さあと思うけどな。
うん。
ああ。だったらアランカールの方がいかにも前哨戦勝って波打るタイプじゃない？なんかこう前哨戦を圧勝して本番内枠でこけるみたいなタイプじゃない？アランカールの方が。一応なんかデータ上では阪神ジュベナイルフィリーズ前走使ってて、ノーザンファームさんで当日2番人気以内だった馬が過去10年で4040なの。
4040、はい。
だから3着以内 100% なの
よ。俺間に合うのかな。
そう、だからババなのよね。だからあとは、その届くかどうかっていう。一応だからスローで、そんなに前と差がなければ届くかなっていう感覚あるんだけど。
うん。
うん。アランカール的には、スローで2走前みたいな感じの方がいいと思うんだけどね。
はい。まあ、マイルはちょっと短いですよね。
ああ、でもそうだよ。シンハライトの子でしょ、これ。
オークスの方がいいよ。
うん。はい。じゃあ、そんなもんですかね。
はい。
はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。ちょい強いちょいは討論会ね。シンハライトよりちょっと強い馬。で、あとは、あなたの思い出の馬。こちら、ちょっと一通いただいてたんですけども、普通オタと、ちょっとコーナーやっちゃったんで、ちょっとまた来週以降読みたいと思うんで、すみませんが。はい、こちらも募集してますんで、お願いします。
はい。
はい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんで、そちらからよろしくお願いします。あと、YouTube で聞いてる方は概要欄にメールフォームあるんで、そちらからお願いします。はい、それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、ポケットモンスター、ファイヤーレッド、リーフグリーンが、スイッチで配信されてるけど、昨日ぐらい、一昨日ぐらいか、から配信されたけど、未だにゲームボーイアドバンスでやってて、ロコを仲間にして大喜びのブライトと。
久しぶりに競馬真面目に予想したんで、モンス疲れちゃった。リアションでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。